ドッグスタイリスト DJK のワンボイス犬ラジオ。皆さんこんにちは。土曜日1時からはワンボイス犬ラジオのお時間となっております。本日も30分間どうぞお付き合いくださいませ。はい。でですね、私最近ね、子供の成長がとっても和むなというか癒されるなということがありまして、最初にですね、最初に覚えた好きなものの名前がバス。保育園のね、送り迎えに行くたびに自転車のカゴの前に乗って、あ、バスバスってね、可愛くて、でなぜか次に覚えたのが救急車。なんででしょうね、すごい長いのにね。で、未だにパトカーのことをですね、ピーポーと、結構パトカーがですね、京都市はよく走ってらっしゃるんです。で、それとすれ違うたびにピーポーピーポーって言うんですね。なのでパトカーって教えてあげようと思って、一文字ずつ、あの本にね、パトカーが乗ってたから本を開いて、パパトトカーカーパトカーって言ったら救急車って言うんですよね。で、なんかちょっとニコってしてするから、多分わざとやってるんだと思うんですけど、非常にやっぱり可愛いなと思う、まあもうちょっとで2歳の息子の話でございました。京都市のペットアロマサロンモンプチシュシュの代表である私、ドッグスタイリスト DJK が、以前は飼い主さんにとってただお手入れをするだけの存在だった犬の美容師トリマーさんが、今ではワンちゃんの食事やしつけの相談を受ける一番身近な存在になったことから、生活そのものをスタイリングする、そうドッグスタイリストという呼び名を広めるべく、プロの目線でワンちゃんにまつわる話はもちろん、ワンちゃんに関連したお仕事やお役立ちアイテムのご紹介をする、より良いドッグライフを提案する30分番組です。先日、いや本当にマジ先日、昨日の話なんですけど、僕はですね、動物病院の先生がトリマーさん向けにセミナーを行っている、セミナーを2本はしごするという、久しぶりに結構話をたくさん聞いたなということをしました。で、すごくドッグスタイリストとして感じたこと、そして伝えたいことで、飼い主さんにも分かってほしい、知ってほしいことかな、知ってほしいことがあったので、本日はその時に感じたことをちょっとお話ししようかななんて思っております。ワンボイス犬ラジオは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。
トークライブレディオ夢の種。
気になる情報にワンクリック、ガチャ。はい、改めましてこんにちは。土曜日1時からドッグスタイリスト DJK がお届けしておりますワンボイス犬ラジオ。ワンちゃんと飼い主様にとってのお役立ち情報ということで、でして、本日は私が動物病院の先生がドッグスタイリストさん向けに行っているセミナーに参加してきたよという話をですね、まとめてお届けしたいなぁなんて思っております。私がですね、先日参加したこの勉強会なんですけどね、これがでございまして、これだこれだ、分かりやすくて楽しい獣医学、老犬の病気と介護、獣医師高峰先生っていう方のね、大阪ドッグサイエンス学院で、行っておりましたこちらのセミナーに午前中だけ参加してまいりました。なぜ午前中だけなのかというとですね、もともとですね、 先日予定がありまして、それと時間がもろかぶりしてしまってて、なんとか参加したいなと思っていて、でなぜ参加したかったのかというとですね、私専門学校に通っておりました。ドッグスタイリストになる前に。でその専門学校の時に小動物の授業っていうのがあったんですよ。ペットの学校だったんで。でその小動物の授業を受け持っていてくれた先生がこの高峰先生で、最近この高峰先生がですね、たびたびこのワンボイス犬ラジオでもワンちゃんに負担をかけないグルーミングということを広めて回っている神奈川のラルフランドの、中田先生、その中田先生と一緒にこのセミナー、老犬に対してこういうケアをしたらいいよとか、こういうことに気をつけてね、こういう病気があるからっていうことをセミナーにしてこう回っているという話を聞きまして、なんだか見覚えがあるなと思ったら、どうやらその専門学校の時のね恩師だったので、まあ、せっかくなんで会いに行きたいなと思って行きました。でこのセミナー自体はですね、高齢犬の病気をまあドッグスタイリストさんに向けて優しく解説をしてくれると。で今回はですね、腎不全、関節炎、腫瘍など年を取ってからこう慌てないためにという内容でした。でこれがね、午後からね老犬介護方針とマッサージだったんでね、これもね受けたかったなと思ってます。でちなみにこのラジオ放送がなされる頃にはすでに終わってるんですけど、5月29日にももう一回同じ内容があったそうです。ででしてこれがですね、東京でも、このセミナーがありまして、東京では6月5日にあります。なので、まあ、よろしければねご参加していただけたらなと思うような内容をお伝えしたいと思います。でこのセミナー、まあ、何が良かったかというとですね、たびたびドッグスタイリストの働いているペットサロンの方に飼い主さんがあるものを持ってくる時があります。それはなぜかというと、血液検査のね紙です。要するに検査結果ってやつで、その検査結果を見てちょっと数値が高いって言われたんだけどどう思うみたいなことを、まあ、言われる時があるんです。で 0.5 次医療っていう、ペットスペースマリモさんが広めている、まあ、病院にかかる前のその前の段階でサロンに相談をするという状態ですかね。これを、まあ、流行らせようじゃないですけど、ドッグサロンもそれを担っていくんじゃないですかという動きがあって、まあそのやっぱり動物病院ってすごく問題になっているのが、カウンセリングの時間があまり取れないって言われてます。で結構そのモンプチシュシュの周りにも動物病院あるんですけど、すごい行列がやっぱり人気のところはできてるんですね。でそれが先生が一人一人のお客様にやっぱりちゃんとした解説ってできないんですって、その時間的猶予がなさすぎて。でそれが少し問題になっているから、ペットサロンの方でそれがフォローできればみたいな動きが実はあります。で今回はですね、特に老齢になると、陥りやすい腎臓の、まあ、慢性腎不全ってやつですね、この項目、この病気がどのように、まあ、見分けるというか、どのようなことに気をつければいいのかという話でした。でまずこの血液検査の、あんまりこれ言ったらセミナーの内容じゃねえのっていうとこあるんですけど、まあ受けてきたしね、アウトプットするのはいいんじゃねえかということで、血液検査には BUN という項目があるそうです。でこれがすごく腎臓に密接に関係しているらしいんですね、この BUN ってやつが。でまずその前に、腎臓って何するとこなのって話なんですけど、これ腎臓っていうのは血液をきれいにするところです。で老廃物を出すために尿を作るっていうところなんですね。臓器で血をきれいにする、そして尿を作るというところです。血液から体にとっていらないもの、不要なもの、血液っていうのはね、いろんなものを運んでます。酸素とか栄養とか、でも汚れ、いらないもの、毒素なんかも一緒に運んでくるので、それを腎臓が、いらないものを処理するためにこう尿として捨てるっていうことをやってます。なので血液の仕事としては酸素や栄養を体に運ぶっていうことなんですね。その代わりやっぱり体にとっていらないものや毒を集めてしまうっていうものがあります。ということは、腎臓を血液がこう通ってくるとどうなるかっつったら、腎臓でいらないものをこう捨ててしまうので、血液がきれいになってまた戻ってくるよっていうことなんです。でこの老犬になってくると、これは老人になっても一緒なんですけど、腎臓の働きが悪くなってくる場合があります。 で、弱った腎臓だと血液がうまくろ過されずに、こういらないものや毒素が排出されずに血液に戻ってしまうわけなんですね。で、この BUN という値は何なのかっていうと、腎臓の弱ったワンちゃんの血液を検査をすると出てくるいらないものの数値、毒素の値が BUN なんですって。ということは BUN が高いっていうことは、血液の中に汚れやいらないもの、毒素が残っているよっていう状態になっているかもしれないので、腎臓が弱っている可能性があると。腎臓の働きが悪くなっておしっことして出せなくなっている可能性があるということなんですね。なので血液検査中のこの BUN という値が高かったら、もしかしたら血液が汚れている状態、腎臓が弱っているかもしれませんよということを判断する数値であると言えるわけなんですね。いや、お勉強になりました。非常にね。で、これがね、また面白い話で、動物病院で働いている、まあ一般的に言う動取り、病取りね。病取りさんに聞くと結構知ってたりするんですよ。でも僕、本当にちょっと恥ずかしい話なんですけど、初めて知ったぐらいなんで、いや、こりゃ勉強になるわっていうことなんです。で、飼い主さんがこの BUN の値が高いと、やっぱりこの先のことをどうすればいいか、そして治療が必要なのか否なのかとか、お金がかかるかどうかっていうのを病院にすごく聞きづらいんですってね。僕はちょっと多分病院に聞いてしまうななんですけど、なんでドッグスタイリストさんの方に、いやー、なんだけどどう思うみたいなことがやっぱり聞かれるみたいなんです。まあ、なのでペットサロンとしては、まあ飼い主様にこのような質問を受けることがあるかもしれないので、まあその時にどういうことを答えたらいいのかっていうことを、勉強の内容としてセミナーになってました。じゃあそもそもなぜ腎臓が弱ってしまうのか、特に老犬になるとこの慢性腎不全って言われているものにかかりやすいのか、まあ、まず普通に臓器っていうのは加齢とともに弱ってきます。で、または、まあ、加齢とともに弱ってくる場合は慢性の腎不全かもしれません。ウイルスや例えばレプトスピラと言われる伝染病などが原因になると、突然この BUN の値が高くなって、まあ、弱ってしまうっていうことになったりする場合を急性の腎不全っていうそうなんですね。あとはこの BUN という数値が突然上がる状況っていうのがあります。これはどういう状況かというと、腎臓っていうのは血液をきれいにします。で、血液中のいらないものをおしっこにして外に出します。じゃあおしっこがうまく外に出なくなると、この毒素が溜まった状態が続いてしまうので、血液中に戻ってしまう可能性があります。ということは、このおしっこが出にくい状況っていうのはどういうことかっていうと、まあ、例えば尿路結石なので尿が排出されなくなった場合にも、この BUN が突然上がる状況があると言われています。なのでこの BUN という値は、まあ、要するに腎臓が弱っているかもしれない、または尿路結石等のおしっこのトラブルになっているかもしれないっていうことを見極めるのに、まあ、使われる数値だと言われています。現在腎臓が弱って通院するワンちゃん、猫ちゃんが多いと、あの高峰獣医さんもおっしゃってました。で、これ15年前とか20年前は今ほど多くなかったそうなんですね。なんでかっていうと、やはり食生活が良くなったり、そして高度な医療ができるようになって寿命が伸びたわけなんですね。で、この寿命が伸びたことによって腎臓の悪さというか弱さが分かるまで寿命が伸びてしまった、まあ、要するにこの15年前20年前というのは腎臓が悪くなってきたとともに亡くなっていたケースが多いので、まあ、なかなかその慢性の腎不全ですよって言われることがなかったわけなんですね。なので、あの今思い出せばうちのプーちゃん、これね、過去にもお話したことありますけど、15歳まで生きたんですけど、最終的には確か腎不全でした。なのでわかります。なのでこの高齢犬がかかりやすい病気の一つなんですよという話でした。で、この特に腎臓っていう臓器はですね、まあ、なかなか根性があるんです。そしてちょっと粘り強いというか、なので腎臓の期間自体が 70% ほど働きが悪くならない限り BUN の数値はほとんど出ないと言われているそうです。なので気づいた時っていうのはかなり悪くなっている時なんですってね。なので 血液検査を定期的に行う必要があるかもしれませんよということです。まあ、定期的に血液検査をすることで普段のその BUN という数値がだいたいどれぐらいなのかなということを飼い主さん自身が知っておくことが必要なんですってね。でそれをすることでちょっとの値の変化に気づくことができるかもしれないので、まあ、高齢に向かって定期的な血液検査をした方がいいですよという話でした。で血中のいらないものっていうのは食物のタンパク質な、そうなんですね。で、タンパク質を多く摂取すると、一時的な数値は上がるそうなので、例えばあの BUN っていう数値、まあこの振り幅、例えば5から23ですよ、みたいなんで、じゃあ例えば22で出てきた場合っていうのは、じゃあちょっと悪くなりかけなのかなっていうことではなくて、その振り幅は食べているものでも、まあ変わる場合があるそうなので、なので、まあ定期的に血液検査をすると、まあそういう違いも分かれるのかなと思います。はい。なので、まあ、定期的な血液検査、そして定期的な尿検査などで病院に、こう、まあ、その、なんていうのかな。まあ、定期的なちょっと検査をしていると、すごく悪くなる前に気づくことができますよという話でした。はい。で、これですね、僕、途中で、その、授業の途中でね、あの次の予定があるんでつって出てきたんですけど、まあ、高峰先生とそれから昼休みの間にちょっとお話しさせていただいて、これはドッグスタイリストが学んだらいいんじゃないかなってすごく思ったんですよ。で検査とか、例えば、まあ、定期的な、じゃあドッグドッグって言われるあの検査っていうのは、じゃあ一体どんなことをしてるのかっていうのとか、こういうのをドッグスタイリストが知っておくとすごくいいなと思うんですね。でやっぱり飼い主さんの良きアドバイザーでありたいってこの、ね、番組の冒頭でも話してるわけなんで、それをしようと思うと医療行為をするのではなくて、医療行為はどのように行われているのかっていうことを知っておくとですね、飼い主さんのやっぱりアドバイスができますよね。例えばやっぱり病院の診療でこうやって言われたんだけど必要かなって言われた時に、いや必要かどうかっていうのを答えるんじゃなくて、動物病院の先生はこういう意図でやってると思いますよっていうことはお伝えできると思うんです。でその上で選ぶのは飼い主さんなわけなので、なので私はですね、このラジオで発表したいと思います。じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃん。日程は決まってませんが、この高峰先生と 0.5 次医療についてのセミナードッグスタイリスト向けにさせていただきたいと思います。なので詳細は決まったらまたお伝えします。ということでジングルを挟んで番組の後半へ向かいたいと思います。ドッグスタイリストによるステルスマーケティング、ステナってやつね。はい、改めましてこんにちは。土曜日1時からワンボイス犬ラジオ、ドッグスタイリスト DJK がパーソナリティを務めております。飼い主様とワンちゃんに向けた、まあ、幸せ発信させていただいております。でしてですね、本日ご紹介させていただきたいのが、なかなか暖かくなってまいりました。いやー、喋る順番間違えましたね。なかなか暖かくなってきました。ワンちゃんと一緒にお出かけをねしたいなとか、いろんなとこに行きたいななんて思ったりとか、ちょっと遠出をしてみようかなとか思ったりとかするんじゃないかなと思います。そこで本日ご紹介させていただきたいのがですね、ドッグスリングバッグエルバ、あー逆だね、エルバのドッグスリングバッグなんですよ。でこれがですね、モンプチシュシュ京都で唯一のですね取扱店舗でございまして、まあ、非常に春になるこの最近ですか、4月5月ぐらいになったぐらいで突然販売が促進されまして、昨日も売れまして、ですごくね、僕あの自分でも使ってるんですけど、このバッグいいんですよ。でどんなバッグなのかというとですね、ラジオを聞きながらググってもらえると一番わかりやすいかもしれないんですけど、まあ、要するにですね、ドッグスリングバッグなんですよ。はい。でこだわりがございまして、7つのこだわりってね、ホームページに書いてあるんですけど、これをですね、ちょっとお伝えしようかななんて思っております。 まずですね、強度試験済み。なんでもですね、360キロまで耐えれるそうなんですよ。そんな、まずね、荷物は持てないよ。肩がちぎれるわって思うんですけど、なので、15キロ程度のワンちゃんでも全然大丈夫なバッグでございます。で、2個目のこだわりがですね、人間用の抱っこ紐やスリングの経験を生かした形。まあ、要するに赤ちゃんバッグの会社が元々の会社だと言われているので、そこからの、まあ、ワンちゃんのバッグを製作するという意図なので、まあ、赤ちゃんバッグに非常に似た形になっております。なので、すごくね、密着率が高く、そして状態が高い位置で止まっております。はい、3つ目はですね、着用者への肩腰への負担を最小限に。これわかります？赤ちゃん抱っこしてた、めっちゃ肩も腰も痛いからね。だからこれ紐がですね、太くできるようになっておりまして、でそれがすごく肩の負担を減らしてくれます。でこれ着用者のほとんどがですね、非常に楽だって言ってくれますね。で4つ目、密着感と安定感を重視しています。先ほども申し上げました、このスリングバッグはですね、大体のスリングバッグによくあるんですけど、歩いてたら足が当たる程度の高さまで下がってしまう場合が多いんですよ。でこれなると自転車にすごく乗りにくいんですよ。前の方にグーって向けていって、それでもちょっと漕ぐ足に当たる。で最初にこのエルバのスリングバッグを見た時に、うお、自転車乗れるって思ったんですよ。すごく密着して上に上がります。だから顔のすぐ下ぐらいにワンちゃんの顔が来る形になって、まあ、ちょっとワンちゃんのヘアスタイル的に頭がボッサボッサになっていると、ちょっとかゆいみたいになるかもしれないですけど、それぐらい密着します。でやっぱり密着してるとすごく安心するんでしょうね。ワンちゃんもこのエルバのバッグに入ると、最初はちょっとなんだこりゃみたいな感じで暴れるんですけど、大体もうこれ大丈夫かなみたいな感じで飼い主さんが持って帰って、そして次来るときはもう綺麗に入ってます。で本当に全然落ち着いて暴れないのっていうぐらいです。別売りで飛び出し防止のこうストラップみたいなのついてるんですけど、ほぼほぼ必要ないかと思います。でこのスリングバッグはですね、まず屋根がないので、本当に赤ちゃんバッグみたいな状態なわけなんですね。まあ屋根というかネットですね、飛び出し防止のこの、ネットっていうのは別売りになっています。なのですごい密着感と安定感です。で5つ目、日本国内で熟練の職人が縫製しています。なんでも30年以上人間のアパレルで縫製を担当されていた方がやってるそうです。まあ、非常にですね、なんか手作りのバッグか何か作ってる人がなんか見に来て、すごいなんか見てましたけどね、うわすごいみたいなこと言いながら見てたから、やっぱすごいんでしょうね。で6つ目、飛び出しが心配な子の安全対策付き。ですね、人混みで前のめりになる子とか他の犬に対して反応して飛び出しが、まあ、心配な人のために、この一応飛び出し防止用のフックをつけるための機能がついています。一応別売りでございますが。で、先ほど申し上げました。蓋はないんですけれども、例えば、蓋がないとですね、公共機関に乗れないわけなんですね。例えば、バスとか、電車とか。なので、それ用の別売りのインバッグみたいなものが、あります。はい。7つ目、小物を入れるポケット付き。まあ、これちょっと気持ちですけどね、ポケットがあります。で、どっちかというとデザイン性が高いような気もしますけどね。で、これ布一枚でできて、布一枚とか言っていいかな。で、できてて、すごくシンプルなんですよ。なので、まあ、お洋服にもすごく合わせやすいし、カラーバリエーションも非常に多いです。で、お店ですごく人気なのは、ダブルストライプっていう柄。これ、ま、年中通して使いやすいんでしょうね。これが一番売れております。で、次にデニム生地。これも売れてます。で、あとは帆布の一色のやつがあるんですけど、オリーブグリーンとか、レモンイエローとか、キャメルとか、もう本当に色数がすごい多いんで、もう本当見てほしいなと思います。一家に一つエルババッグ。しかもね、この値段が結構手頃で、まあ、1万円未満から、柄によって、生地によってちょっと値段が上がるんですけど、1万2000円ぐらいまでの間の開きしかないんですよ。なので、非常にお求めやすいです。で、この夏ね、ちょうど9月までの限定販売で、メッシュが出てます。で、すぐにメーカーで売り切れてしまって、このお店でもね、メッシュはですね、まあ、3色しかないんですけど、メッシュはあと3つぐらいしかないので、はい、非常におすすめですよ。いや、本当にね、やっぱ一回使ってほしいなってすごく思います。なので、あと例えば、あれですよね、アウトレットとか、行かれる時とか、両手を開けたい人、まあ、ワンちゃんの子の抱っこをして、 両手を開けたい人にはすごくおすすめかななんて思います。過去モンプチシュシュで販売して、いくつ販売したのか分かんないですけど、結構な割合でお客さんが持ってます。なんで一回見に来てほしいななんて思うんですけど、でして、このエルバという会社ですね、すごくまあこだわりがあって、まあ、ワンちゃんの保護活動にもちょっとこう力を入れてまして、このエルバのバッグをね買った時に一つ書かないといけないものがあるんですよ、お客様が。それは生涯をかけてこのワンちゃんをずっと飼いますって、このワンちゃんの生涯が終わるまでずっと飼いますっていうことを約束しないとこのバッグは売りませんっていう考え方なんですね。もうそこが好き、大好きということで、エルバのドッグスリングバッグをですね、本日ご紹介させていただきました。まあ遠方の方は通販もやってるみたいですし、まあ実際に京都とか関西におられてこの放送を聞いて、うわ見てみたいわっていう人はですね、ぜひモンプチシュシュまでお越しくださいませ。
ご利用いただいたワンちゃんと飼い主様が笑顔になれるように、京都市のペットアロマサロンモンプチシュシュでは、ワンちゃんに癒しを、飼い主様に一緒に過ごす喜びをご提供しています。スタイリングでワンちゃんを可愛く、オーガニックドッグフード、ライフスタイルに合わせたホームケアグッズでワンちゃんを健康に、美と健康のトータルサポートをお手伝いします。詳しくはインターネットでモンプチシュシュを検索してくださいね。
改めましてこんにちは。土曜日1時からワンボイス犬ラジオ、ドッグスタイリスト DJK がお届けしておりました。エンディングのお時間となります。本日はですね、ドッグスタイリスト DJK が参加して非常に楽しかった獣医師さんがドッグスタイリスト向けに行っていたセミナーのご紹介、そしてこの 0.5 次医療と言われているドッグサロンでできることということについて、動物病院の先生監修のもとでセミナーをするぜっていう告知、そしてですね、ステルスマーケティングというコーナーではエルバのドッグスリングバッグご紹介させていただきました。いや本当におすすめ。インターペットっていうね、ワンちゃんのこう祭りみたいなのが、違う、展示会、大展示会みたいなのがあって、もう一目ぼろして速攻で、あの扱いたいんですけどみたいな話をしたんですよ。すごくいい。いや本当に条件も厳しいけどすごくいいよということで、まあ見てほしいななんて思っております。最近ですね、もう本当に僕ね、この高峰獣医師、高峰先生とお話しさせていただいたの16年ぶりぐらいだったんですよね。で先生全然変わらなくて、で覚えてらっしゃってくださって、意味わからんわほんまこんなに経ってんのにって思ったんですけど、いや何か一緒にできたらいいねって言われて、なんか嬉しかったなーって思いまして、で非常にワンちゃんを取り巻く環境っていうのはどんどんどんどん変わっているわけなんですよね。で、15、6年前だったら、やっぱり動物病院の先生に意見するだなんてみたいなところあったんですよ、ドッグスタイリストが。で、やっぱり、その動物病院にの先生からは、トリマーちょっと煙たいよみたいな感じだったろうし、まあ、動物病院の先生ちょっと言うことを言われると、なんか、飼い主さんはそっちを全部信じちゃうよねみたいな、この溝みたいなのがあるんですよね、やっぱり動物病院と。ドッグスタイリストに。で、これをですね、やっぱり動物病院の先生がトリマーさん、ドッグスタイリストさんは非常にワンちゃんの触診に優れている、まあ触っている、いろんなことに気づける場所にいるって言ってくれている今のこの状況で、動物病院とドッグスタイリストをつなぐような何かができたらいいななんていうことをですね、強く感じました。はい、本日もね、お時間となりました。お相手は私、ドッグスタイリスト DJK でした。ワンちゃんと過ごす毎日があなたにとって幸せでありますように。それではまた次回お耳にかかりましょう。 See you next time. Bye bye.